中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
あ、ごめんなさい、はい生放送っぽい感じになりましたけどね、中央学院大学清水研究室ラジオ第79回目というところで、4月13日木曜日ですね。今日は、まあ、スタジオからは私、中央学院大学法学部教授の清水と、清水ゼミ OB の音川くんと、大輝のね、ラジオメンバーの鈴木さんとスタジオからはお送りしていこうかなと思ってます。はい、で、あと、まあ、いつものね、成り行き任せで繋いでるんで、もしかしたら、大輝のね、ラジオメンバーの、元杉さんとか渡辺さんとつながるかもしれないですし、
かもですね、
あと主役のね田波美奈さんともつながるかもしれないというところでやっていこうかなと思っています、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さあ音川くんは何ヶ月ぶりぐらいなのかな。
この間いつでしたっけ、寒い時だった気がする。
そうだよねマンツーで終わって居酒屋に行く
っていう、ね、あ、そうです、そうそうそう、
いいですね、
あれね、まあなのでちょっと 3,4 ヶ月ぶりぐらいかもしれないっていう、ね、
は
い、
それぐらいだと思います。
うんうん、ね、今ちょっと空港関係でね勤めてるというところ
で、すごいですね。
うん、そうなんです。で鈴木さんはね、はい、私のゼミ卒業して今介護系のねお仕事というところでですけどね、
はい、させていただいております。はい、
鈴木さんはもうスタジオ君のね、さっきもちょっと話してたんだけど、何ヶ月何年ぶりぐらいとかなるのか。
やっぱ5年ぶりぐらいですかね。
年ぶり、
最後の、 4年生の最後の3月のラジオをやって、うん、それ以来だと思います。
そうだよね。でその後、まあ、コロナとかでね、いろいろでね、
そうですね、そうそう、なかなか仕事もちょっと覚えるためにちょっと、うん、なかなか行けなくて申し訳なくて、
いやいやいやでもね、そのたまにこう OB 会じゃないけどね、うん、そういうのでちょっとね飲みに行けたりとかね、
いいですね、
ね、したからね。そうそう、まあ、ありがたいことに女子ばっかりの中でね呼んでもらってとかね、そう、そんなので、ね、やってましたね。
うちだと逆だったんですね。
そうだねそう、音川くんの時代はって1年ぐらいしか違うなんだっけ、1年2年ぐらい違うなんだっけ。
そうですよ ね、
なんだけど、そう、音川くんの世代は本当に男子ばっかりだったよね、
う
ん、
はいはいはい、
そうそう、
そうですね、
うん、1年生でね、あの1年生とか 1,2 年の時のその音川くんたちの時には女子メンバーが何人かいたんだよね、
う
ん、
そうですね、
そう、何人かいたけど、徐々に、うん、いやちょっとなんか清水のところは男臭いからもう行かないのか、
それはないと思いますけどね
まあそんなね感じで、そう、なんかちょっとね男女比いろいろだね、そうそう、
今どうなんですか。
今ね1年生は半々ぐらいか、
うん、そうなんですか。
そう、まあ、なんだけど先生によって差があるみたいで、まあ中学院大学その法学部はこう5つのコースがあってって言って、ちょっとね宣伝地みたいな話になってますけど
4月らしい、
そうね、
ま
あ、ビジネスキャリアコースっていうところは、まあ、一応私の主担当ってわけじゃないけど、まあ担当してて、でそこは割とその男女比まあまあいるかなと思ったんだけど、で、まあ、3人の先生で担当してて、で2人の先生、まあ、私含めては、まあ、女子ゼミ生がいると、でだけどもう一人のちょっと年配 の、 弁護士の先生のところにはなんか男子しか来ないと。
あれ、ビジキャリで3人いるんですか先生。
そうそう、今ね、
前は先生だけでしたよね、
うんうん、
そ
う、1人で30人とかね見てたんで、
大変ですねそれは、大変
そう、なんでねそんなこともやってて、でまあようやく分散されたんだけど、うん、なんでなんか誰かの陰謀じゃないかっていう、その男子しか来ない
先生言うんだけど、そうそう、
たまたまですかねみたいな、
うん、
ていうのね。だけどまあやっぱりなかなかね、法学部っていうとまあちょっとね、後でも鈴木さんにも聞いていこうかなと思うんだけど、やっぱり女子で法学部っていうとなんかちょっとなんで生きづらいイメージっていうか、いかついイメージあるのかなと思って。
あるんですかね。
まあ、あのどうして入学しようと思ったかとかね、その辺なんかまたあの聞いてみてもいいかなとかって思ったりしてます。
はい、
はい、で、これは、花ちゃんのメッセージいけますかね。そしたらあの、さっきもね、あの出してまいりましたけど、今音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃん の、あのメッセージ募集、音声聞いていただきたいと思います。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは0356705332。今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、音声配信アプリハクナのお友達のね、花ちゃんの、メッセージ音源聞いていただきました。まあ、あの今私、まあ、先月とかね、先々月とかも言ってるかもしれないですけど、まあ、あのライバー事務所みたいなのちょっと立ち上げてて、で、まあ、あのこの花ちゃんにも所属してもらってて、ユライブっていうのを立ち上げたんでね、で、あのイリアムっていうところでやっていて、でイリアムでそのなんか新人のライバーのなんかコンテストっていうか、いっぱいあの投げ銭もらうとか、そういった
はいはい、はい、
あの人たちのランキングみたいなのがあって、で、はいはい、あの31位だったのかな。でね、あの70位までが、まあ、一応なんか、宣伝に使われるみたいな
ので、
まあ、
すごいじゃないですか。
なんでね、ちょっと頑張りましたっていうのね、
すごいやってるんで、
まああの先月出た元杉さんなんかもうなんかそのちょっと配信アプリやってるみたいなね。
そうなんですか。うんうん、びっくり。
そうそう。まあなんでどんなのかはちょっと教えてくれなかったけど。
ああちょっと気になるな。ね、あ
の聞かれたら嫌だなと思った。思われたかもしれない。まあそんなところでね、じゃあちょっと今月のあの1曲目というところで、これはね主役の7皆さんがあの。ノイミーとかね、大好きらしいんでね、ノットイコールミーで、天使はどこへ、お聞きください。はい、ノットイコールミーで天使はどこへ、お聞きいただきました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告とか、みんなに起きた出来事を話しているというところなんですけど、まあ、ここ数年ちょっとねコロナの感じで、現役のねゼミ生なかなか連れてくるっていうのができなくて、まあね鈴木さんやね音川くんとかの OB OG 頼みでねやってるコーナーでもあったりします。まあ今月のね、まあ、近況というか、なんだろう、2人どんな感じかなっていうところで音川くんから聞いてみようか。変わったことあったとか。
変わったことはそうですね、最近ちょっと早く帰れる日が多いので、まあ、仕事終わってから銭湯に行ったりとか、
あ、いいですね、
前よりできるようになりました。
そっか、サウナとかじゃないんだ。
あ、サウナ、そうです。
あ、そうなんだ。
サウナに入りたくて銭湯に行ったりとか、
最近流行ってるらしいからね。
流行ってますよね。
サカツ。
うんうん。あれ冷水入れんの？
入ります。
あ、本当。
すごい。
あれ、あ、まあ、まあんま言ったらいけないけど、あれ私全然できない。
私もできないタイプですと。
足ちょっと入れただけでうわーってなるよね。
わかります。最初から冷水入っちゃうともう長くサウナ入れなくなっちゃうんで、もう後半。
う
ん、
あ、そうな
ん、後半まで取っておきます。
取っておくんですね。
耐えて耐えてみたいな。
そうです。
うわ、すごいな。鈴木さんはどうですか？
最近ですか、最近、まあでもあの4月ってことで、まあ、先ほどもちょっとちらっと話したんですけど、新しい方が結構入社してくる時期だと思うんですね。 でうちの、まあ、会社も、まあ、新しい方いらっしゃってんですけども、うん、まあちょっと年上だったりすると、うん、なんかその対応とかもまた変わってくるなみたいな形で、なんかやりづらいなって
思いますけどね。使いますもんね。
そうですね。お願いしなきゃいけないこともあるので、うん、それをまあどうやって、まあ、失礼ないように伝えなきゃいけないかなみたいな感じで、うん、もうなんか必要以上に考えさせられるっていうか、
そうね、
感じですね。うん、はい。
やっぱりまだマスクしてるよね。
もうあの医療関係も介護職もそうなんですけど、うん、もう絶対マスクはもう必須になってまして、うん、もう来る方もみんな全員もマスクは、
うん、
もう外さないでくださいって形で、はい、貼ってあります、
うん、だからよりなんていうの、表情が見えない場合もあるじゃない。
そうなんですよね。だから名前とかもちょっと覚えてもらえなかったりとか、うん、それがちょっとやっぱりお互いちょっと辛いなっていうところありますね。
目力だけでこうちょっと、ね、
あとなんか目立つ格好をすると。
そうですね、まあ、
制服ですか。
制服なんですよ。でみんな衣装で、まあ、あとは髪型をちょっと変えるしか
いじるしかない、
いじるしかない。
本当になかなかね、ちょっとそういう細やかな機微というかね、表情を読み取るのは大変だろうし、気を使う職場だと大変かなっていうのは。音楽の職場もやっぱりマスクはずっと
つけてる人、いやもう別にそういう強制とかはなくなったんで、
あ、本当、
つけてる人はつけてるし、
うんうんうん、
私なんかつけてないです
。まあ息苦しいしねみたいなね。
本当ですよね。
うん、
聞くらしいです。
そう、まあ、中学院大学でも一応任意ってことになったのかな。
あ、そうですか。
うん、まあ、なんだけどやっぱり気にする人は気にするんで、
うん、
どうしようかなっていうので、私なんかもまあ一応無難にずっとつけてはいるというか。
あ、なっちゃいますよね。
うん、まあ、外したい人は外してくださいみたいな話でね。
そうですね、もう任意ですよね。
うんうんうん、まあ、来月からね本当に普通になるとは言われてるけど、
5類になる、
そうそうそう、
ちょうどゴールデンウィークが当たるので、どうなってくるのかなってちょっと心配ありますけどね。
まあ、花粉症とかの人にはね、ちょうどまだねマスクがあ
って、黄砂も飛んでますしね、ちょっとマスクはやっぱり必須かなって思いますね。
この間まあ、あんまり中学院大学、中学院大学行ってても良くないかもしれないけど、まあ、宣伝しようと思って、ね、最寄りのね、常磐線の阿鼻子駅というところがあるわけですけど、はいはい、駅の近くに糸魚川あるじゃない、
はいはい、
あります、
あそこの2階に行ったら、もうどのぐらいの広くとか、真ん中全部マスク売り場になってる、
あ、もう在庫処分みたいな。
だから、
うん、
で、イトヨカドで買い物したら、なんかマスク 20% オフって言ってさのクーポン出てきて、あ、ここはマスク一生懸命売ってるなみたいな。通常でももう安くしてんだよ、なんか、どこだろう、どこだろうっていうか、なんかもう本当に200円とか、箱で200円とかだったからね。
そう、安い。
でもね、コロナの初めの頃はもうマスクが一瞬でなくなってね、
なくなっちゃって、1000円、2000円ぐらいまでいったかな、
ね、
高かったですよね。
1個なくしたら結構なダメージで、ね、そう、そんなね世界だったんで、いや、なかなかと思って、
アベノマスクとかもありました、
懐かしいですね。
使いました。
使ってない
ですね。使ってないですよね。
絶妙に間に合ってない
感じですね。ちょっと遅れちゃってましたよ ね。
そう、外出んのにマスクいるしみたいなね。
本当ですよね。大変でしたね。
ね、まあ、この間ちょっとまあ、この後かけるね、七若井さんのライブに行ってきたんだけど、そこはまだやっぱりマスクはしてくださいって言われてて、
あ、そうですよね。
でもまあ声出ししていいですよって言って、
え、そうなんですか、
おお、なかなか進化したなと思って、で まあ、なんかいろんなお客さんいて、うんうん、たまたま私の隣があのお相撲さんだった、
すごい。
なんか初めはこう暗いから分かんなかったんだけど、うんうん、ずっとハーハーハーハー言ってんなと思ってちょっと怖いなと思いながら、
かえって健康に悪いと思うんですけど、うん、人がマスク
とでチラッと見たらなんかこう草履みたいなの見えて、で草履となんか浴衣みたいなの見えて、
お、
うん、あんまり見たら悪いなと思いながらちょっとずつ見てったらお相撲さんだった
っていう、ね、すごい偶然、好きなんですね、そっちの方も。
でもね、なんかちょっと息苦しそうでかわいそうだったね。
あ、そうですよね、
健康に悪い。
だって競技中やってないもんね、彼らはね。
あ、そうですね。
ね、まあ、マスクして相撲を取るとかね、
うん、
マスクしてプロレスとかなんかあんまり見ないよね。
あ、そうですよね。やっぱ表情みたいですもんね。そういうなんか格闘系というかスポーツは基本。
ね、そんなのをちょっとね、ありました。ありましたね。
すごいです。
そう。じゃあそんな感じでね、ちょっとあの、2曲目というかね、1曲聴いてもらおうかと思います。まあ、あの先ほどね、七尾あかりさんで忘れないでベイベーお聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナーということでね、まあ毎回ってわけじゃないけどね、まあ、先月のね鈴木さんちょっとね聞いてしましたけどね、今月もちょっとねハマってるものとかね聞いていこうかなと思ったりしてます。
はい、あ、私のお気に入りですね、いや、まあこれ3回同じになっちゃうんですけど、うん、やっぱりあの未だにちょっとハリーポッターの方がやっぱ好き で、うん、でこの間、2週間前ぐらいに、うん、あの東京駅の方に行きまして、でそこにあのキャラクターストリートっていう、
あ、地下のやつね。
そうそうそうそう、あのリラックマだったり、うん、いろんなキャラクターグッズがあって、うん、であの3月の17日金曜日から、うん、あのハリーポッターのグッズの魔法どころっていうショップがちょっと今期間限定でやってて、それを知って、うん、買いに行かなきゃと思って、ちょっと行きました。行って、で、まあ、あの私何回も診断 あるんですけど、あの、まあ、そういう診断、組み上げ防止っていう診断があって、うん、でそれで絶対ハッフルパフなんですよ、ね、パフなんで、うん、もうあ、私もハッフルパフでいいやと思ってハッフルパフになろうって
呼ばれてると、
もう呼ばれてると思いまして、
なんか自分の情報を入れたりして、
あ、なんかあのウェブで生年月日は入れないんですけど、うん、あの診断みたいな感じで、うん、あの公式のやつもあるんですよ、うん、そのゲーム そのホグワーズレガシーのやつでもあって、うんうん、あのちょっと英語だったりするんですけど、うんうん、それやってももう絶対ハッフルパフなんですよ、100発100中、あ、もうこれハッフルパフだと思って、でもあのハッフルパフのちょっとグッズを買いに行ってきました。あとはあのファンタスティックビーストがもうほんと好きで、で、あのニフラっていうあの魔法動物がいまして、あのカモノハシみたいなキャラクターがいて、でそれのぬいぐるみと、あとあの主人公のニュートスキャマンダーが好きなんで、ニュートスキャマンダーのぬいぐるみ買って、あとあのハフーパフのあの服着たあの白いクマちゃんを、ね、買ってって感じで、もうすごいとても満足しました。でもすごいその東京駅の中がすごい混んでて、でたまその時ですね、あのなんかニュースでその外国人の方が結構あの今来てるじゃないですか、旅行で、で、あの魅力的なところって話になって、そのキャラクターストリートに行きたいっていう外国の人がいっぱいいらっしゃ、そういう風に言ったんですよ。だから本当に今ブームのところに行ったんだなと思って、すごいあの外国人の方が、あのその人はスヌーピーが好きだったみたいで、あのそのスヌーピーを見て、あ、スヌーピーかわいいみたいなこと言ってて、あ、かわいいなと思って、みんななんかニコニコしながら買ってて、あ、素敵だなと思いました。
ね、確かにいっぱい人がねいるからね、あそこね。
すごかったです。なんか、まあ、あの学生さんも結構いらっしゃったんですよ、日曜日に行ったので。でもやっぱ外国人の方結構やっぱ多く見られました。
ね、
よかったなと思って。 景気いいなと思
って。そうね、だからあのキャラクターストリートに今の多分鈴木さん行ったところはあの地下のとこなんじゃないかなと思って、ね、
そうですそうです、地下のところです。
そうね、あの1階のとこもなんかちょっと連続してるところがあって、
あ
でそこはなんか今ちいかわ、
あいっぱいあります、ちいかわ
のショップで、
すごかったです
ね、めちゃめちゃ並んでるね、
めっちゃすごいです。あの3ブーストぐらいあったかな、その行ったらそのなんかフジテレビとかいろいろなんかテレビの系列のところとちいかわがなんか3つぐらいあって、あすごいやっぱ人気なんだなと思って、ね、びっくりしました。
そうなんでそのショップの前にいっぱい人がいて、あまあまあやっぱり人気だからなと思ったら、うん、なんか立ち止まらないでくださいとかって言われてて、でそこからずっと列がこう下の方階段まで行ってんだよね。これはすごいなみたいな、ね、
すごいですね。
ねそんななんだけど、そう音楽のとこなんか今ハマってるというかそういうグッズ系とかあったりする？
ハマってるっていうわけじゃないんですけど、うんうん、ポケモンカードが
今ブームらしくて
、うんうん、自分ポケモンとか全然詳しくないんですけど、うんうん、なんか物によってはすごい何十万とかになるらしくて、
何百万もありますよね。ピカチュウのカードで、
そうでその高くなりそうなやつをちょっと今
手に入れようか
勉強中っていう感じですね。
ポケカですか、あれですよね、あの虹色の
そうそう
なんかすごい色のやつがなんか何万みたいな、5万とかなんか結構、
やっぱりでもピカチュウは安定の人気らしい。日本代表のユニフォームを着たピカチュウとか、
そうなんですか、
いろんなのがあって
、偽物とかないのかな、
あ
大丈夫なのかなとか思って
たよね。ちゃんとした店で買えばなんかそういう、うん、なんだろう判定じゃないですか、そういう、
されてる、鑑定されてる、
鑑定が、
あのうちの知り合いでもやっぱポケモンカード、うん、その調べたら、うん、やっぱ何十万もするやつがあって、うん、で秋葉原まで行って見せたんですけど、うん、もう手袋した状態でもうこういう風に触らないですごい光の角度とか見てて、うん、であの傷とかあるとやっぱり買い取ってくれないらしくて、うん、そのお店によるんですけど、うん、じゃあ結局まあフリマで売るしかないかなみたいなこと言ってて、
うん、フリマでも結構高く売れますけど、
うん、でもねぎらってくんですよね、あのちょっと安くしてくれませんかみたいな、でそれ手数料とかも結構かかっちゃうから、うん、あのそれもちょっと見極めないとみたいなこと言ってて、難しいなと思いました。
あの抽選3種類発売になって、3種類抽選で申し込んだんですけど、うん、全部外れました、
すごいな、
すごい人気みたいですよ。
すごいな、
そうね、全国的にっていうところで、なんかこう過疎地域って言ったらいけないけど、うん、あんまり人がいないところのお店を、ね、
それもあるね、
狙っていって
る、ね、はいはいはいはい、
そうですね、ちょっと
そうそうい
けるかな、
だからたまにほらコンビニとかの、あの一番くじとか、
はい、
あんなのもこうあんまりこう過疎化の人がいないって言ったらいけないけど、はい、とこ行くとあれこんなに残ってるみたいな、
ありますよ ね、たまにな
んかたまに安くなってたりしますよね、うん、コンビニとか、
あーありますね、
あー残ってんだ、うん、別のところでは速攻でなくなってんだ、
ね、本当に死ぬほど欲しがってる人がいる中で、なんかいやもうこんなの誰が買うのか分かんないから半額ですみたいな、
ね、ありますよね、
ありますね、
いやいや何倍でも売れますみたいな、いやでもやっぱりそういうねちょっとなんていうんだろうね、マニア心をくすぐるというかね、
あ
なんかコレクターの気持ちをくすぐるものっていうのがね、
世界に一つだけとか、ね、何個しかないっていうのがやっぱり魅力を感じるっていうか、ね、ありますよね、
ちょっとね、まあ、この次に来る何かとかをね当てたいよね、ちょっとねそんな話もじわじわしていこうかなと思ったりしてますけど、じゃあ一旦ここでコマーシャル行ってみましょう。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、まあ、今日はね、まあ、ちょっと法律系のお話というかね、まあ、あのなんていうんだろう、いつもねふざけた話題ばっかりなんで
そんなことないですよ
まああのこのコーナーちょっとだけそのなんかね学問的なところを見せてあのっていうコーナーにしてるので、でもね、まあ、いつもふざけちゃうんですけど、まあ、ちょっと今日は少し真面目な感じっていうので、まあ、よくあのこう税金とかをまあ還元するよみたいなね、うん、こう若者を支援します、お年寄りを支援します、はい、子育て支援しますといろいろあるけど、まあ、なかなか日本だとこうお金配るっていうと難しい感じがするじゃないですか。
そうですね、
なんかそれこそコロナとかでもその学生困ってるからお金配ろうって言っても時間かかりますとか、うんで、まあ、それこそ医療関係の人になんか特別ボーナス出そうとかって言ってもなんかごちゃごちゃして時間かかるみたいな
うん、
まあ、別にあまりねちょっとあの政府に喧嘩を売ってはいないのであの、まあ、大変なんだろうなっていう話はあるんですけど、最近あの、ね、ベルリンでその若者にあの50ユーロなんで7000円ぐらいなのかなをあのプレゼントしますと、カードを差し上げますと、もうそのデポジットで入っててなんでスイカみたいなもんだよね。であの何に使ってもいいですよというか、まあ、そのできればまあそのエンタメに使ってくださいっていうので、なんで映画館とか美術館とかそういったところで使えますよっていうので申請したらまあくれるっていうので、今年の4月の30日までかな、のやつでやってるっていうニュースが出てて、でまあ何にでも使えるのかなって見てたら、そのいわゆるクラブってなんか
はい、はい、
あそこでも使っていいですよという
ので、
なのでまあかなりなんていうんだろう、その使いたい人の気持ちが分かってるっていうか、
あすごいですね、
なんかどうしてもまあ日本の感覚って言ったらいけないけど、こうなんかね還元しますとか支援しますっていうと、このお金をあの大切に使ってくださいみたいな、
あ
遊びに使っちゃいけませんみたいな、
あありますね
あの出す方もなんかもらう方もなんかいや申し訳ないみたいな感じになってまあ、ふざけたお金に使うってわけじゃないけど、まあ、それこそポケモンカード買ってもいいだろうし、ね、あのチーカーのグッズ買ってもいいだろうし、
そうですね、
そう何してもいいんだろうけど、なんかちょっとそういう制限ありそうなねっていうところがなんか違いがあるなっていうところで、なんで2人だったらなんかどんなものがもらえたら嬉しいかというか、まあこういう使い道制限されててもいいけどこういう税金還元的なものがあったら嬉しいなみたいなのあったりするかな。
そうですね、やっぱり最新の、まあ、iPhone だったり系がいいかなってちょっと思います。新しい機械とか、そうやったらあの実用できますし、遊びもできるじゃないですか、そういったなんかどっちも活かせるようなものがいいなと思いますね。
まあ、現物くれても別にいい
んですね。そうですね、そのものをもうその機械をそれごとなんかパソコンだったりとか、それがいいなってちょっと思いますね。
とまあね、日本だとちょっとねiPhone だけ配るっていうと、多分制限があると思うんだけど、批
判されちゃう。
音川くんは Android 勢なんだよね。
そうですね、個人的にはそうですね、国内メーカーの買ったら補助金とかっていうのはやってもいいんじゃないかなって、それがなんかそれで、ね、なんか性能とかが上がって、今ってやっぱり多分性能的に言うと iPhone がやっぱ一番いいってなっちゃったじゃないですか。もっと国内メーカーのものを使う人が増えればやっぱり性能もそれに近いものになってくるのかなっていう気がするんで、そういうのもありだなと思います。
そうですよ
これシステム的にはでも旅行支援とかちょっと近いかもしれないですね、あの、電子マネーに交換してみたいな、
そうだね、だけどやっぱりそこのなんて言うんだろう、やり方が簡単にできる人はやるけど、アクセスできない人とかは、厳しいっていうか
確かにそうですね、
置いてかれちゃうっていうのがあるんで、結局まあみんなに平等に配るにはどうしたらいいですかみたいなところで、そこのシステム作りっていうかね、
難 しいですよね、うん、なんか万人受けにするものっていうのは、ね、いつの時代でも、うん、
なんでね、お一人様一個だけですって言ってもなんか2個3個取っちゃう人もいるから、うん、あの、うん、ここに置いときますからみたいなの多分できないだろうし、うん、かといってじゃあね必ずチェックしますって言ってもね、
うん、
誰がチェックするんですかみたいな話にな
っちゃいますよね、いろいろと決め事が、
うん、なんでねこの辺の画期的なシステムが作れたら多分これからすごいんじゃないかなと思ってるけど、まあ、それが一つそのなんかマイナンバーとね、うん、絡みがあるとは言われてるけど、
うん、あ、そうなんですか、
うん、マイナンバーカードは2人は作った
一応申請はしましたギリギリに、
うん、
まあ作ってないですがやばいです
まあまあまあ、いやいやいや、だからまあ作る作らない自由なんだけど、なんかやっぱり今ちょっとそういうねお金配る時にも、まあ、お金配るわけじゃないけど、まあ、マイナンバーカードあった方がいいですよっていう誘導されてるって言って、ね、言う人もいるし、でもそうね、駆け込みでやると相当時間かかってるらしい、
いや全然来ないですよ、もうそろそろ来てもいいんじゃないかっていう、いや、まあ、別に使わないんでいいですけど、
まあそうですよ、ね、
そうなんでね、まああんまりそう、まあ、ちょっとマイナンバーカードについての思いを言いそうになったけど、そうそうやめとこうでまたねあの次回以降にしようかなというところで、ね、はい、じゃあちょっと締めを鈴木さんにお願いしようか、このあたり
はい、はい、先生ありがとうございました、はい、このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りいたします。
はい、これなんか異世界放浪飯とかそんなアニメなかったっけ、
なんかあったような、
うん、の、 あのオープニングだったかと思うんですけどね、うん、バンデショップさんで贅沢なサージお聞きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まああの良好な人間関係には程よい距離感みたいなのがまあ必要なのかなって思ったりするんですけど、まあ、たまにこう距離感バグってるような人とかね、そんな人いるんじゃないかなと思うんですよねでこう LINE とかでこうやたらとね送信取り消ししてきて、え、なんなのみたいなねとか、なんか通話したからとかね、
ありますよね、通話かけてくる人
まあ、なんでどのくらいまでだったら許されるみたいなね、まあ、あの社会人の視点としてとか、まあ、もっと学生としての視点というかね、かそんなの聞いていこうかなと思ったりしてますけど、なんか最近こんなことで困ったとかそんなのあったりします？それか、
はい、
つい送信取り消ししちゃう系の人いない？
いいですよね。
そこそこ
送信取り消しはそんなにしない
から、うんうん、
しないです ね、もうなんか、まあ、送る前に考えて、うんうん、一回読んでから送るますよね普通は、うんうん、でもそのやばいことを送ってそれ消すってちょっと、ね、こう見る方もなんか嫌だなって思うのはやっぱやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、そういうのは
なんか時間間違ってたとかはいうかあります。
あ
1時間違ってた
みたいな、それを消しちゃう
15時間、それそういう時は消す。
ああそうか、それ見て間違えられたら困るからっていうそれは正しいかもね。
そうです
ね、うん、もう私もなんか送信取り消したら負けかなって思ってるから、
ね、あの
こう予測変換とかでもこうごじったりするじゃない、
はい、
なんか同じ言葉かぶっちゃったなと思ってももうそこはしょうがないっていうのがねあるけどね、そうなんで、あの最近まあちょっとあの仕事絡みでね、あの知り合った人なんかがもうやたらと送信取り消してくる人で、でなんかちょっとイラッとしたんで、まあ今日のテーマにもなってるんだけど
まあ
ね、たまにこうチェックが間に合う時あるじゃない、こう
ありますね、
うん、で、ああこんなこと送っててって言ってそのまま放っておいたら後で見たら送信取り消しになってみたいな、ね、
あ、いいじゃないですか、今度スクショして忘れないからなって
言ってそうね、これもう本当にねそういう スクショもあるしねみたいな。
ありますからね、今ね、証拠とかって。
これなかなかね、まああのぐいぐい来る系のね人っていうのはねいるけどね、距離感が近くてって、
うん、ちょっと苦手ですね。なんかめちゃくちゃぐいぐいされるとなんか、うん、やっぱりパーソナルスペースっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、皆さんやっぱり一人それぞれ、うんうん、自分のペース、その場所、テリトリーがあって、うんうん、それをなんかその最初のそのなんか馴れ合いじゃないですけど、うんうん、まあ礼儀正しくやりたいなって思うんですよ、うん、なんかそれをなんかぐいぐいぐいぐい、うん、イエーイみたいな感じでされるとなんかちょっと嫌だなって思っちゃうタイプですね。
もうちょっとね、その辺が本当に何て言うんだろう、もっと分かり合える世界線っていうわけじゃないけど、
ある程度あれば礼儀は必要かなって思っちゃいますね。
仕事の後輩とかで、まあ仲いい後輩とかでちょっと、うん、仕事中タメ口とかだとちょっとあれって思います。
ああいや思いますね。
別にプライベートで仕事以外で会ってる時にタメ口なら別にいいと思うんですけど、うん、仕事中にタメ口でなんとかしたのって言ってえっとなっちゃいます
ね。なりますよね、絶対なりますよ。
そうね、確かに確かに。
タメ口はちょっとダメですよね。やっぱ社会人ってやっぱり自覚持ってもらいたいですよね。そのいつまでも学生、まあ、これおじさんみたいになっちゃうんですけど学生気分でいないで、だって何のため働いててお金もらうために働くので、それはやっぱり意識していただきたいです。やっぱあなたは社会人としてのお金をもらうんだから、きちんとそういった言葉遣いも、うん、あのプロ意識を持ってもらいたいなって思います。プライベートは別に確かにいいけどと思いますけどね。
そうね、本当になんか相槌打つっていうのもなかなかね難しいなと思ってなんか、まあ、私もこうちょっと先輩的な人とかね、まあ、ちょっと目上の人とかの話聞いててもまあ、たまにうんうんって言ってみたりして
大丈夫ですか。
だからそれこそね、もう引退された平沢先生とかねと飲みに行く時とかも、
はい、
まあまあ、圧が強い方だったんでちょっと反抗したくなる時があってあねみたいな。
そしたら大丈夫した。
うん、割と ね,
っていうね、お酒が入ればちょっと緩くなるかもしれないですね。シェフだったら何だとみたいな感じになるかもしれないですけど、そうそう、お酒入ればやっぱりある程度は、
うんね、そんな感じがあるよね。
いいですね、やっぱりノミニケーションですね、
うん、そうだねじゃああとね、すると曲振り、音楽にお願いしようかなと思います。
あ、何です
か。あのユーミンの曲、
あ、春よ来いって言いましたね。
お聴きください。おお、ね、あの今回も、渡辺さんのね、
いや素敵ですね、これもう新作ね出ればいいんですけど ね,
ちょっと
毎回
これなん
で、うん、毎回というか、定番でやってたんだよね。
定番ですね。
最近これ流すから渡辺さん来てくれなくなったんかもしれない、
ね、ちょっとトラウマが
さあ、お送りしてきました中学院大学清水研究スタジオ、エンディングのお時間となりました、ね、いかがだったでしょうか音楽君。
いや楽しかった
ですね、まあ、ちょっとやっぱりねスタジオの良さっていうのがねあったりとか、
うん、ね、そうですよね。
そう、鈴木さんもいかがでした。
いや本当5年ぶりにお越しいただいて本当にありがとうございました。もうすごい楽しくて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。本当にいろいろお話できてよかったです、
ね、まあ、あの鈴木さんとはなんかね毎月話せてる感じがするから
あ、そうな
ん、そうそう、あの遠隔で、
遠隔で、ね、
そうそうそう、なんかね、なんとなく身近な感じがしてありがたいなっていうのに、ね、なってます。さあこれ次回のやつはチャレンジする、音楽くん
次回のやつ、
次回5月11日のやつはちょっと私がやりましょう。
すいません。
いやいや、次回はね5月11日木曜日夜6時から生放送でお送りします。そしてお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp お願いします。またツイッターアカウント @清水ラボ、最後 LABO ですね、でも感想など送ってください。ポッドキャストもまたあのおいおい上がっていくと思いますので、ちょっとねあの音楽と今回のやつは ちょっとダメかもしれないですけどね、あの渡辺さんのねあのジングルはもしかしたらダメかもしれないですけど、ぜひぜひ聞いていただいたらと思います。それでは皆さんまた来月耳にかかりましょう。はい、じゃあさようなら。
さようなら。